賢いヨセフと題して荒井牧師に説教をいただきます。
本日はペンテコステの礼拝を捧げております。十字架に挙げられて殺されたイエス様でしたけれども、三日目によみがえられて十二使徒をはじめ何人もの弟子たちの前に現れました。そして40日後天に登って行かれます。残された弟子たちは一ところに集まって熱心に祈っておりました。おそらくこのあと自分たちはどうすればよいだろうか、そのようなことを思いつつ必死に祈っていたに違いありません。なぜならば彼らはイエス様のことを理解していたようでいて、その実本当のところでは理解していなかったという、おそらく反省があったでしょう。その弟子たちにとってイエス様のよみがえりと、そして地の果てまで福音を述べ伝えよというその宣教の命令は彼らを奮い立たせていたと想像するからです。しかし奮い立たされてはいたとしても、それではということで一歩踏み出す勇気まではあったかどうか。イエス様を十字架に挙げたユダヤ教の指導者たちは今も健在であり、もしイエス様のことを証ししていくならば、まあ、あのナザレのイエスは救い主だということを証しするなら、自分たちも同じように捕らえられてイエス様と同じような目に遭わされる。そんなことは想像に難くないことだったと思います。ですから彼らはやらねばならない、そのことを分かっていながらも、お背中をポンと最後に押してもらう何かを求めていた、そんなことを想像するわけです。そうして祈っている時に突然激しい風が吹き荒れるような轟音が響いて、炎のような舌が別れ別れになって弟子たちの頭上にとどまったという出来事が起こります。そしてその時弟子たちは聖霊に満たされました。これが皆さんよくご存知の聖霊降臨、ペンテコステの出来事です。聖霊に満たされた弟子たちはさまざまな国や地域の言葉で語り始めます。突然特殊能力を身につけた、そのようなイメージですが、使徒言行録2章の4節によりますと、それは霊が語らせるままに語った結果だというふうにあります。つまり弟子たちに満たされた聖霊が弟子たちに語らせたというんです。聖霊が弟子たちを通して弟子たちに語らせるということは、弟子たちが自分でどう考え、どう思う、つまりその語っている言葉に彼らの思い、人間的な思いというのは入っていなかった、あるいは入り込む余地はなかったというふうに言ったら言い過ぎでしょうか。イエス様のことを堂々と証しすれば捕まってしまうのではないかという、そういう心配も入り込む余地がないほどというふうにも捉えることができます。とにかく弟子たちはいろんな地域の言葉で福音を述べ伝え始めたので、周りにいた人たちはなぜ私の地域の言葉でこの人たちは語り始めるのだと、彼らはガリラヤのものではないかと言って不思議があります。でもこれをきっかけに、まあ、世界宣教への道が開かれた、そのように、捉えられていますから、ペンテコステ聖霊降臨はこの世界宣教のきっかけになった記念すべき時であり、 先週は施工保育園の子どもたちがこの礼拝堂で共に礼拝を捧げたんですが、子どもたちには分かりやすく教会の誕生日などと保育園では伝えたりもしています。このようにペンテコステは世界宣教のきっかけになって、それを記念するという時でもありますが、まあ、肝心なのはイエス様が昇天に昇られた後、聖霊が下されて弟子たちの上に、その一人一人の上にとどまった、聖霊が下されたということが大事なことであります。そのことを通して聖霊は私たちにも下されている、私たちはその聖霊を通して道からを得、その聖霊によって強められ、聖霊を通して神は私たちと共にいてくださるという告白をするわけです。聖霊が私たちを常に導くというその確信を抱くならば、それはまさに神は私たちと共にいてくださる、共に歩んでくださるというそのような証しを力強く保証するものとなるでしょう。このような霊的な力が私たちに宿って、その力に導かれるとでも言いましょうか、まあ、目に見えないそういう力による導きというのは、このペンテコステが何も最初というわけではありません。旧約聖書の物語にもそういった場面はたくさん出てきます。今学びを進めているヨセフ物語なども、主が共におられるというこの一言によって、主人公のヨセフにさまざまな力が望んでいる、主の導きがあったということを証ししています。お父さんの寵愛を一身に受けていたために、10人のお兄さんたちから嫉妬され、それだけではなく兄たちが自分にひざまずくと言わんばかりの夢の話をしたヨセフ、とうとうお兄さんたちの怒りに火をつけて野原で殺されかけます。その時は長男の制止によって命は守られましたけれども、着物を剥ぎ取られて穴の中に放り込まれてしまいました。怒りの収まらない一部の兄たちは旅をしている商人を見つけて、奴隷としてこのヨセフを、弟を売り渡すということを思いつきました。そしてヨセフを引き上げようと、その穴のところへ行ってみますと、すでにヨセフはいなくなっていた。彼はそこから脱出したのではなく、先に通りかかった別の商人によって引き上げられて、奴隷として売り飛ばされてしまった後だったんです。ヨセフはエジプトに連れて行かれました。そしてポティファルというエジプトのファラオの宮殿に仕える侍従長に奴隷として買われました。先週奴隷のお話をしましたが、もうこの時代から奴隷という奴隷制というのはあったことがわかります。ただまあ鞭で打たれながら過酷な強制労働を強いられるという、そういうイメージではなくて、旧約聖書に出てくる奴隷というのは、まあ、使用人、召使い、そのようなイメージです。もちろん奴隷というからには、労働に対する対価をその人がもらえるというようなことではなくて、衣食住は約束されていたんだろうと思いますが、労働力というのはすでに金銭によって誰かと売買された後です。本人としては無賃で働かされていた、あるいは非常に安い賃金で働かされていたということになるでしょう。でも面白いことに、その能力が認められると、奴隷にもかかわらず出世するというようなことがある。その辺あたりはとても興味深いと思うんです。先ほどお読みいただきました2節を見ますと、ヨセフもうまくことを運んだというふうにある。 うまくことを運んだということによって主人の信頼を得ます。そしていろんなものを管理させてもらえるようになっていきます。ついには財産を含めてその家のすべてを管理するというところまでの信頼をヨセフは得ていくんです。その信頼を得るほどの働き、すなわちうまくことを運んだと言われるその働きをさせたのは、彼と共におられた主、つまり神様であります。この時に聖霊という概念はまだなかったと思うんですが、神様という見えざる力、しかも圧倒的な力、これがヨセフと共にあった状態、それを私たちは聖霊を通して一人一人に実現しているということを信じるわけです。このイスラエルの歴史においては神様が共におられるということによって、面白いのは本人だけではなくその周辺の人々もその力の恩恵を受けるということを挙げることができるように思います。例えばモーセを通してイスラエルの民が受けたとされる実戒があります。この実戒、ユダヤの人たちはとても大事にしてきた。でその実戒を刻んだ石板というのがあったらしく、その石板を収めた箱を神の箱としてイスラエルの民はとても大事にしておりました。この箱があればこそ周辺の民族や国から戦いを挑まれても勝利する、あるいは守られるという信仰がありました。しかしイスラエルの民が神様に背を向け、この世のものに頼ったり異教の神に浮気をするというようなことが起こると、神様は怒り、神の箱を敵の手に渡されます。すると急に敵が連戦連勝してイスラエルの民は追い詰められるというようなことが起こるんです。やがて、程よく懲らしめられたと思われるような頃に、また神の箱がイスラエルのもとに戻されると、それまでの劣勢が嘘のようにひっくり返って再び巻き返し、イスラエルは連戦連勝する、あるいは安泰になる、そんなことが記されています。まさに神様が共におられる、そこに多大な恵みがその周辺にも満ち溢れるということを表現しているように思います。そしてヨセフと共に主がおられるとき、この今神の箱のお話をしましたが、ヨセフにだけではなく、ヨセフが仕えていた侍従長ポティファルの家そのものが栄えていくというようなことが、起こるわけです。このような書き方、すなわち神様がヨセフだけではなくてポティファルの家も祝福されたというような説明は、単にヨセフの能力が高くて彼がうまくやったからポティファルの家が栄えたというだけにとどまらない、そのことを確認する意味があったんだろうと思うんです。あらゆることが神様によって導かれた結果なのだということです。そのようにしてヨセフ自身もその能力を遺憾なく発揮し、神様がポティファルの家も祝福された、その相乗効果でポティファルの家は栄え、ヨセフへの信頼はうなぎ登りという、とても理想的な良い状態が出来上がっていきました。サクセスストーリー。しかしそこに神様に逆らう世の力が立ちはだかります。ポティファルの妻がこともあろうか奴隷であるヨセフを我が物にしようと迫り始めたんです。賢明なヨセフは関係を迫る主人の妻から上手に逃げ回ります。8節を見るとこうあります。ご存知のようにご主人は私をそばに置き、家の中のことには一切気をお使いになりません。財産もすべて私の手に委ねてくださいました。この家では私の上に立つ者はいませんから、私の意のままにならないものもありません。ただ あなたは別です。あなたはご主人の妻ですから。私はどうしてそのように大きな罪を働いて神に罪を犯すことができましょう。まあ、これはポティファルの妻に迫られた時のヨセフの言葉です。一切のことは自分の自由になる。彼はそう言います。力強い自信の表れ、あるいは私には力が備えられている自覚の表れでしょう。彼はその与えられた使命を着実に忠実に果たすことで主人の信頼を得て、奴隷の身分でありながらも今の地位に上り詰めました。でもそれは単に自分の実力であるということじゃなくて、神様が自分にそうさせてくださったというこの主人への忠誠をも包括する神様への信頼と忠誠の表れでもあります。主人に誓いを立てて従っている、でもその主人を含めて神様へを信じ、神様が命じられているからこそ私はその主人に仕えている。だからこの家の中で自由にならないものとしてあなたを挙げながら、そのあなたの言うことは聞けないと言ったんです。私の自由にならないあなたの命令を聞かない。あなたというのは言うまでもありなく主人ポティファルの妻のことですが、主人の妻でありヨセフがこの家で自分の意のままにならない上の人と言っているんですから、本来ならその人、すなわちこの主人の妻の言うことは奴隷として聞かなければならないことであるはずです。でもヨセフはそれを拒否した。その拒否の理由は神様に罪を犯すことはできないというものでした。主人に対して申し訳がないというような理由ではないんです。そのような不貞行為は神様に対して罪を犯すことだからできないと言った。これは何度も言いますが、この世的には主人に従いながら、でもその主人への忠誠は神様が命じられたものなんだという信仰、主人への忠誠をもう全て包括する神様がおられる、その神様に私は従うという、そのようなヨセフの信仰でありますから、ヨセフはこの主人の妻の誘いを断り続けるわけです。諦めきれなかった主人の妻はある日強制的にヨセフを床に引きずり込もうとしてヨセフの着物を剥ぎ取りました。ヨセフは着物を残して難を逃れますが、妻は腹いせにヨセフが自分を襲ったと不意調いたします。そして主人にもそう嘘をつきましたので、ヨセフは怒った主人によって監獄に入れられてしまいます。理不尽な展開ではございますが、ここでも主がヨセフと共におられたということが起こります。主がヨセフと共におられた。そこでヨセフはその監獄の中でも力を発揮いたします。なんと監獄の看守長というものがヨセフの力を認めて囚人たちの取りまとめ役を彼に任せたんです。どんな働きをしていたのかそれはわからないんですが、看守長は彼を信頼した。看守長は囚人たちに気を配らなくてもよくなった、そんなことが書いてあります。看守長の仕事は軽減されて全部ヨセフに任せておけば安心だ。そこまでの信頼をヨセフは一瞬で得ます。まあ、それほどまでにこのヨセフという人の信頼を得るカリスマというのはすごいものだったということができるでしょう。でもそのカリスマは主が共におられたからであります。主が共におられる もう本当にそれに尽きます。主が彼と共におられ彼を祝福されているからこそヨセフは何をやらせてもうまくできる、うまくことを運んだ、まあ、主によってそうさせてもらっていると信じるヨセフだったからこそ正義と自信を持って与えられた使命を果たし得たということができるでしょう。ただこのヨセフ物語で気づくのは、主が共におられたのはヨセフ一人に対してです。彼とその彼に望む主が共におられたから、だからその周辺にまでその力を及んだということはあったんですよ。主が共におられたのはヨセフに対してです。一方、聖霊降臨の出来事を通して聖霊を下されたのは集まって祈っていた弟子たちでした。つまり主を主体求める、そしてその導きを尋ね求めるすべてのものの上に聖霊は下されたわけです。そして聖霊を下された弟子たちはその力によって、その導きによって力強くキリストを証しし始めます。それはヨセフの時のようになんか万事うまくいくというようなことではなくて、むしろ困難にも遭遇する茨の道であって、おそらくイエス様が世におられた時だったら彼らは決して進もうとはしなかった道であろう、そのように想像させます。でも今や彼らは聖霊に満たされたことによって、その導きによりその力によりすべてを委ねるという信仰の決断へと導かれてまいります。無論聖霊がすべてを行うということではなく、その助けによって自らが決断してその道へと歩を進めていく。ですから困難な道を選択してそこに進むという中では、さまざまな迷いもまだまだ生じるわけですが、それでもそこへ進んでいこう、歩んでいこうというそのような姿勢が見えてくるわけです。今や特定の人にではなく、主を主体求める全ての人に聖霊は下されています。その恵みを感じたとき、それがいかに豊かなものであるかを私たちは感じることができるでしょう。そのことに感謝をしながら、私たちも力強くそれぞれの生活の場へと使わされていきたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちを聖霊で満たしてください。そしてその霊の導きに従ってそれぞれの生かされている場で与えられた使命を果たしつつ、あなたの栄光を表していくことができますように。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。